はい、渡辺です。ですね、今日はゼレンスキー大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領についてちょっとね、重要なことをね、伝えないといけないと思ってね、これをね、緊急で回しています。で、ですね、今ね、ウクライナとそのロシアが戦争してるんだけど、そのまあなんかね、コンサル生たちからね、ウクライナの音声がめちゃめちゃ面白いって言われて、なんでかって言ったら、ウクライナのことを発信してる、その、物販情報発信者とか輸入ビジネス者がほとんどいないんだって。みんなそこには触れないようにしてんだって。うん。てかなんか話せないわけですよ。でも渡辺さんだけは話せて、しかもそれが超面白いっていうのね。で、しかも本当に行ったことある人だから、もう話が超面白いっていうわけですよ。なのでもうみんなから続編待ってるって言われて、あ、そうですかって。ウクライナ面白かったですか、ウクライナの話って言ったら、いや、超面白いですよって。なんで行ったんですかとか、どういう国なんですかとか、もう聞いてるだけでなんか まるで自分が行ったことがあるようになんか、この、なんか入ってくるっていうの話がね。あ、そうですかって。俺、ウクライナの話、すごい、得意っていうか、ウクライナ語喋れるわけですから、ウクライナの話、じゃあもう一回しましょうかって言ったら、いや、ぜひお願いしますってみんななんか言うから、じゃあウクライナの話ちょっとするんだけど、この、ちょっとね、前回のおさらいでね、1分だけちょっと使わせて、ウクライナについて知っておくべき、今回のこのウクライナについて知っておくべき超重大なことの復習なんだけど、まず、ウクライナの土地っていうのは4つ覚えとけば大丈夫。もっと実際にはあるんだけど、まず最初この4つを知ってないと、ニュースが入ってこないんで、もう、関係ない、どっからまた戦争してるんだっつって、バッてその情報がどっかに飛んでっちゃうから、じゃなくて、まずね、輸入ビジネスとかをやってる人間が、海外の戦争とかに興味がないなんてありえない話なわけよ。だってそうじゃん。貿易してるわけじゃん。だって今ロシアと貿易してるやつが全部貿易止まってんだよ。そうじゃん。世界情勢が関係ないなんてこと絶対ありえないわけですよ。なので、もし俺の音声とかウクライナの話がつまんねえと思うんだったら、あなたたちは世界情勢に興味がないってことなわけよ。じゃあ世界情勢に興味がないのになぜ輸入をやってんのかって言ったら、ただ金が欲しいだけなわけね。そういう人たちは副業部隊なわけよ。でも俺の話がめちゃめちゃ面白いっていうのは、いずれ貿易っていう世界でちゃんと身を立てようと思ってる人は、この話めちゃめちゃ面白いわけですよ。でも、ああ、大して興味ない私っていうのはもうただのおばちゃんだよね。もうパートのおばちゃんとかが副業でちょっと物販やりたいだけって言うんだったら、多分俺の話は、はいはい、渡辺がなんとか言ってるって感じなんだけど、マジで貿易っていうね、この世界と相手してビジネスをしていくっていうのを自分の人生の一つとして加えたいと思ってる人は、その世界情勢に興味がないなんてやつはいるわけがないわけですよ。そうじゃん。あともう一つね、言わせてもらうとね、まあ、情報発信者たちに言わせてもらうと、その世界に出たことがないとか、中国だけしか行ったことがないとか、そういうやつらっていうのはもうね、金を儲かってても貿易商じゃないわけですよ。私から言わせてもらうと、もう完全になんか違う人種なわけね。だから昔周平さんが、渡辺さん、そのね、 D2C で日本製の商品を売ってね、1億で中国輸入とか輸入ビジネスで3000万、どっちを取りますかって言ったら、みんな1億って取るんだけど、俺は輸入を取るって言ったわけよ。なぜなら3000万もあれば普通に暮らせるし、使えないくらいの金ね、使わない、3000万なんて、そのプライベートのお金でね、ビジネスをするには使うかもしれないけど、プライベートのお金では使わないわけですよ。じゃあなぜ輸入を選ぶのかって言ったら、やっぱり日本人に、日本だけじゃねえんだよ世界はって、もっと広いんだよっていうのを見て聞いて感じた話をしてあげたいと俺は思ってるわけね。だから同じお金が稼げるってなっても、やっぱり俺の役目、俺が楽しいと思うこと、そして俺は日本人にこういう世界があるんだよ、お前らまだちっちゃいとこにいんだよ、新聞なんか配っていつまでも家としね、地域をうろうろうろうろしてるだけの人間で終わるつもりなのかよっていうのをメッセージで伝えてるわけですから、私の役目としては、私はお金が稼げなくても海外を取るって昔言ったことがあるわけですよ。それ音声で配信したの覚えてると思うのね。なので今この輸入ビジネスのメルマガ取ってる人はほとんどウクライナ情勢って無視してんだって。なぜなら話せないからなわけよ。 でも渡辺さんはウクライナ語が話せるわけですよ。なのでこのウクライナっていうものをどうやって見ていけば面白く感じるのかっていうのを復習で伝えるね。まず一つ、首都キエフ、これはベラルーシとモスクワとかに超近い、もう北海道みたいなウクライナが形してんだとしたら真ん中の上にあるキエフ、首都、ここにハリウッド女優たちがいっぱいいるわけよ。この左側にいる2番目にでかい町リビフ、これポーランドの国境にあるのね。ウクライナが北海道みたいだとしたら、まあ分かんないけど日本だとしたら西ヨーロッパ寄りにをギリギリのところにある国境近くにある町、第2の町ね、セカンドビッグストシティっていうのね、英語で言うとね、2番目にでかい町、うん、ナンバー2ビッグじゃないからね、セカンドビッグストシティだからね。俺それ注意されたことあるから、スイス人に、リビフはナンバー2ビッグシティじゃねえよって、セカンドビッグストシティだよって俺怒られたから、英語でね。そうだから、ポーランドの国境に近い町、2番目にでかい町にリビフってあるのね。ここの言葉、方言をウクライナ語にしようって決めたのが2010年くらいなわけですよ。で、なんでここの言葉、ね、をしようって言ったのかって言ったら、ウクライナがこうやって北海道とか日本みたいな形だとしたら、東、ね、一番右の方だよね。右って言うけど東のことを、地図的に言うとね。そこはロシアと隣接してんだけど、ここロシア語のやつらしか喋れないわけよ。みんなロシア人たちなわけよ。なぜならドネチクっていう炭鉱があるわけね。その炭鉱に資源が出るぞってなった時に、ロシア側の人たちが移住してきたわけよ。だから言うなれば、日本で言うなら対馬みたいなもん、島があるんだけど、多分対馬っていうその九州の方にね、韓国の方が近いわけよ。だからその対馬っていうのは韓国語がいっぱいあるわけで、日本の領土だけど、だから近いわけよ、韓国の人たちの方が。特に韓国の2番目にでかいプサンっていうところから近いわけね。でそういう街っていっぱいあるわけね。なのでそのロシア側のところに、ドネチクっていうところにいっぱいロシア人がいるわけですよ。つまりね、ウクライナの半分より右側の方っていうのはロシア語ばっかなわけですよ。で一番そのロシア語から遠いところ、ヨーロッパ寄りのこのリビフ、セカンドビッグストシティのリビフ、ここの方言、ポーランド語っぽい方言をウクライナ語にしようって決めたわけね。それが十何年くらい前だったわけですよ。でなんで決めたのかって言ったら、それはロシアから脱退したいし、うちらウクライナ人じゃん、だからウクライナ語がないとってなったわけよ。ロシア語にずっと頼ってたら国民たちみんなロシア語しか喋れないからね。いつまで経ってもウクライナ人のアイデンティティがないじゃん。だから方言みたいなものを、一番ロシア語から遠いじゃん、ポーランド寄りなんだから、そこの言葉をウクライナ語にしたって決めたところだったわけよ。これウクライナ政府挙げての活動なわけね。ただしまだそんなに広まってない、まだそんなに広まってない。なぜならウクライナの半分のロシア語しか喋れない人たちは嫌がってるわけよ。大人になっていきなりなんでウクライナ語喋んなきゃいけないんだよって。なんでいきなりね、で、方言だから難しいわけですよ。うん、東京の人間が関西の言葉喋るっていうのと同じくらいもうちょっと難しいと思う。なわけですよ。だから今、ウクライナのゼレンスキー大統領もウクライナ語喋れないわけよ。だから大統領になってから全部ウクライナ語でやってんだけど、ウクライナ語勉強中なわけですよ。つまり渡辺さんはなんでね、ウクライナ語勉強したんですかって、あの時にウクライナ語勉強してるのってウクライナ人も同時進行だったわけね。わかる？だから俺がウクライナ語で警察官と話すと、警察官もウクライナ語を思い出しながら喋ってるわけよ。つまり英語でみんなで会話してるのと同じなわけね。で、なんでそういう風になったのかって言ったら、ロシアから脱退してウクライナのアイデンティティをね、取り戻したいから、一番ロシアから遠い町のリビフっていうポーランドの国境沿いのそこの言葉を、方言をウクライナ語に選定で決めたところだったわけですよ。それが2010年とか2000何年なわけですよ。ウクライナっていう国は1990年にできたのね。ソビエトが崩壊した時に、もともとウクライナっていう自治区、でかい国だったんだけど、ソビエトの一部だったわけよ。そこがソ連崩壊と同時に自分たちでやりたいって言って独立したわけですよ、ウクライナって。だから新しい国なわけね。で、もう一個下の方にあるクリミア半島、これがプーチンが今抑えちゃってるわけですよ。で、このクリミア半島はものすごい避暑地で、 モスクワから一番電車で行ける、唯一の電車で行ける避暑地の海なわけですよ。ロシアって海でかいって思うかもしれないけど、凍ってるわけですよ。海水浴に合わないわけですよ。ロシアの海って北海道より上の方には、北極点の方にあるわけだから、全然あったかくないわけですよ。赤道の近くにないから。だからロシア人が海行くってなったら、クリミア半島とかオデッサになるわけですよ。しかもみんな飛行機乗って行くわけじゃないから、電車で2日とかかけて行くわけで、鈍行で。それでも2日とかで行ける海ってモスクワからそこしかないわけですよ。しかもなかなかいいとこなわけね、国会って。だからロシア人とかの富豪たちがみんな別荘を、ロシア人の富豪たちがみんな別荘を作るのが、そのクリミア半島とかなわけですよ。で、ロシア人にとっては別荘って超重要なわけね。別荘ってロシア語でダーチャって言うんだけど、ダーチャっていうのはロシア人と結婚するとかになったら絶対に聞かれるわけね。ダーチャ持ってるかお前って、これはもう絶対聞かれる。もうあの、中国で言うなら結納金とかと似てるわけですよ。その文化でダーチャどれだけ持ってるんだって言われるから、ロシア人のやつらっていうのは手作りのダーチャまで持ってるくらいなわけですよ。要はもう二十歳とか過ぎたらダーチャ作って、手作りとかでね、とにかくダーチャを貯めていかないと結婚できないわけですよ。家族揃ってどっかに遊びに行く別荘があるか、それがステータスなわけですよ。でもロシアってあんなに広いのに、そのダーチャがここにあるって言ったら、もうロシア人の中では大富豪なんですかって言われるのがクリミア半島なわけね。ウクライナの場所なわけよ。モスクワから電車で行けるから。でもウクライナってのはもともとスラブ系の民族の兄貴分だとしたから、歴史上ね、そのウクライナの名前ってめちゃめちゃ出てくるわけですよ。そのスラブ系のルーシーって言われてる住民からしてみたら、ベラルーシー、ウクライナ、モスクワっていう順番で出てくるから、正教みたいなのがあるわけでしょ。ロシア正教っていう宗教ね。そういうものからしてみたら、ウクライナの土地名ってめちゃめちゃ出てくるから、同じ民族なわけですよ。それってどういうことかって言ったら、韓国人と北朝鮮人みたいなもん、同じ人種ってことなわけね。歴史上統一してた時の話があるってことなわけですよ。で、その中でクリミア半島にダーチャ持ってるっていうのはもう超絶ステータスなわけね。もうあなたたちには分かんないと、もう文化の中のトップ中のトップだと思う、本当に。財産の本当証明で憧れのところ。ロシア人とか、まずプーチンの世代からしてみたら、モスクワの人たちが海水浴を家族に連れてってもらったってどこなのかって言ったら、全部クリミア半島とかオデッサになるわけですよ。小学校とかね、みんな海水浴なんか行ったことないわけですよ。行くのにだって2日かかるし、家族全員連れていかなきゃいけないわけだから。で、夏休み俺海行ってきたよ、海水浴行ってきたよ、マジで俺も去年行ったよっつって、それを遠目で見て羨ましいなと思ってたところは全部クリミア半島なわけよ、モスクワの人たちから見たら。つまりプーチンにとってはクリミア半島を治めるっていうのは、ロシアに海を確定させるってことだから、ものすごい重要なことだし、ヒーローなことなわけですよ。わかる？それが NATO に入って、対ロシアの、ね、グループに入って、ね、ウクライナがそういう活動するってなったら、ロシアから見たら海行くのに飛行機使わないといけないし、もし海行くのに、ね、クリミア半島行くってなったら、パーミッションとか許可書とか必要になっちゃうわけでしょ。下手したらもう来るなって言われるかもしれないわけじゃん。そうじゃん。しかも、軍事的にも超重要なわけですよ。クリミア半島っていうのは、日本とロシアが昔戦った時に、バルチック艦隊ってのがいるんだね、ロシアの。そのバルチック艦隊を、東条だかなんだかが倒したわけですよ。なんか、その、大佐が日本の。それで逃げ帰って、すげえ、ロシアに勝ったぞって日本が言われた時に、ロシアが逃げ込んだのが黒海だからね。黒海から出てきてやるわけですよ。ロシアの上の海って凍ってるわけですよ。あ、わかる？言ってる意味。つまり、ロシアにとっては、ソビエトだった時から軍港としてめちゃめちゃ重要な拠点で、さらに、ロシア人のダーチャの最高ステータスの位置にあるわけですよ。そして、ウクライナっていうのは、歴史上、スラブの人とか、ルーシーの人からしてみたら、もう歴史上、韓国人と北朝鮮人くらいに同じ種族だと思ってるわけね。だけど、ウクライナっていう国は、ロシアから脱退しようとしてるわけですよ。ロシアから離れて EU に入りたいと思ってるのね。で、なんで EU に入りたいんだと思うでしょ。それは、ロシアとつるんでても、貧乏から抜け出せないわけですよ。ロシアって、恐怖ですね。プーチン見てればわかるけど、恐怖政治なわけじゃん。だけど、プーチンとしては、ウクライナとベラルーシは子分でいてほしいし、 グループでいてほしいわけですよ。別れたくないわけですよ。だけど、なんでウクライナが出ていきたいって思ってんのかって言ったら、もう早い話、すげえ怖え上司なんだけど、金くんねえ社長みたいなもんだよ。要は、めちゃめちゃ注文が多くて怒ってる割には、給料が低いみたいなもんだよね。そうなると、一緒にいても幸せになれないじゃん、やっぱり。そうじゃん。だから EU に入りたいわけですよ。で、こっからなんだけど、ウクライナが EU に入りたかったのは、俺が行こうとしてた2010年からずっとそうなんだけど、未だ14年経っても入れないわけですよ。でも、ウクライナって俺が行く2010年もっと前から EU に入りたかったわけね。でも、入れてもらえないわけ、EU に。なんでかって言ったら、ロシアと戦争になるからなわけよ。ウクライナを入れたら。厳密にはウクライナっていうのはロシアと戦争する一番可能性の高い国なわけね。モスクワから近くて。日本で言うなら韓国みたいなもんですよ。北朝鮮みたいなもん。つまりしかもそれがもうやるぞっていうのが分かってるから、そう簡単に EU に入れられないわけですよ。なぜかって言ったら EU に入れてしまったら、まずね、EU の人たちはウクライナのことどう思ってるかって言ったら間違いなくロシア人だと思ってる。これはもう間違いない。EU の人たちに聞いたことあるから、EU の人たちはウクライナをロシアだと思ってるんだね。半分ロシアなわけですよ、ある意味。あ、じゃあウクライナの人たちは EU に入りたいんだけど、そうすると EU から見たらもう、ロシアと全面戦争するっていうか、もうロシアとの戦争に片足突っ込むから、すげえ消極的なわけですよ。ウクライナー入れていいのかなーつって、半分ぐらいはヨーロッパの人口なんだけど、半分ぐらいはロシア人なわけですよ。ロシア語しか喋れない。ウクライナって。キエフから右のところを見てね。だから、入れられないわけですよ。入れようかな、入れないかなって。だから難航してるわけですよ。で、その間にね、ウクライナの国内でも、その EU 派っていうのとロシア派ってのがいて、ロシア派の大統領が勝って、いや、一回ちょっと待て、ロシアに寄ろうって言って戻った時があるのね、この2014年からこの10年間の今の間に。まあ、あれと同じだよ、韓国の対応政策と同じだよ。北朝鮮に優しくするっていう大統領いるじゃん。ムン・ジェインがそうだったけど。そういう風にして、その、大統領が変わってロシア寄りになるって言って、EU の申請ちょっと待とうっていうのが何年もあったから、その申請してからその十何年の間に、ウクライナ国内でもロシア派が現れたりしてたわけですよ。ここまで OK。で、ウクライナをね、で、この物語を知ってればいいのはね、キエフ、リビフ、クリミア、オデッサ、で、右のドネチク。この4つっていうのをとりあえず押さえとけば、まあ、ウクライナの話っていうのは全部耳に入ってくるわけですよ。こんな話できる人いないわけでしょ。私、この街の全部の歴史を知っていますからね。私、リビフでウクライナ語を習ってますから。で、ハリウッド女優がいんのよ、キエフ。リビフはいない、ハリウッド女優は。あのね、なんかね、あなたたちはさ、白人だったらみんな同じ顔してると思ったけど、全然違うからね。あの、ポーランド寄りの女の子たちっていうのは、白人の中でも可愛いんだけど、もうロシアの人たちから見たら3段階ぐらい落ちる。レベルが全体的に。これマジなんだよ。で、だから、リビフっていう今安全でみんな逃げてきてる場所があるわけね。セカンドビッグストシティだよね。ポーランド寄りのリビフって街。この街には、の映像には、そのハリウッド女優は出てこないわけですよ。なんとなく綺麗な、ウクライナ人はいるかもしれないけど、それはあくまでも、ヨーロッパの人たちはみんなそんな感じだよ、みたいな感じなわけね。この、キエフっていうところに行くともう超絶綺麗になるから、もう、ウクライナの国にとにかく行けばいいわけじゃないわけですよ。キエフに行かないと人の、ハリウッド女優は見れないと思う。で、ハリウッド女優はどういう感じなのかって言ったら、そこのエリアっていうのは、みんなおめかししてくるわけよ。東京でいうのは六本木みたいなところがあるわけですよ。そこは店員もハリウッド女優、客もハリウッド女優、そのお店が全部、コーヒーショップからパン屋から、もう客も店員もハリウッド女優、そういう街があるわけですよ。それがキエフにあるのね。まあちょっとハリウッド女優の話はともかく置いといて。で、今、このウクライナ、ゼレンスキー大統領っていう大統領がいるんだけど、この大統領がとんでもないことになってるわけよ。それ何かって言ったら世界的にバズってんのね、ツイッターで。ツイッターで超バズってるわけですよ。それなんでかって言ったら、ウクライナっていうのは1990年にできたわけですから、 ソビエトが崩壊して、比較的新しいから大統領ってまだ6代しかいないわけね。6代。で、ウクライナの大統領っていうのは、あなたたち知らないかもしれないけど、めちゃめちゃ暗殺とかがあるわけよ。プーチンに毒盛られて顔中毒になった大統領知らない？あの、プーチンに毒盛られて顔中毒になった。あれ、ウクライナの大統領ですからね。その後、ティモシェンコ大統領が、ね、あの、女性のね、すげえ豪華な頭してる、女性の超綺麗なティモシェンコっていう大統領になったんだけど、あ、大統領か首相か、なったんだけど、それも、ロシア派にやられて幽閉されちゃって最近出てきたけど。あのね、ウクライナの大統領とか、ウクライナのトップっていうのは、もう、韓国なんか比べ物にならないほど暗殺とか毒殺とかがある国なわけですよ。それはもう間違いなく世界一を争うぐらいなわけね。よく韓国の大統領ってさ、あの、絶対いい死に方しないとか、いい終わり方しないって言うじゃん。あれは、確かにそうなんだけど、あれの何倍もやべえ国っていうのが、ウクライナなわけよ。もう、ウクライナの大統領ほどろくな死に方しないところはないわけよ。死に方っていうかもう、暗殺とかだから。不正とか。もう、ウクライナの大統領になるって言ったらもう、命捨てるようなもんだよ、本当に。やれって言われてもやりたくないぐらいなわけですよ。そこに、俺ね、ゼレンスキー大統領って言ってどういう経緯なのかなと思って調べたら、この人今44歳なんだけど、この人全然違うわけよ。で、まずね、あのね、まずね、今、なんでこのゼレンスキーが大統領がツイッターでバズってるのかって言ったら、今まで俺も39年間生きてきたけど、いろんな戦争があったわけね。シリアの戦争だとか、いろんなとこがあったわけですよ。俺も生きてる、物心ついてる時から。でも今回のこの戦い方は普通じゃない。それはなんでかって言ったら、SNS が使われてんのね。SNS がすごい駆使されてるわけよ。で、今までこんなのなかった。っていうか、そもそもね、みんな気づいてないかもしれないけど、この iPhone っていう、このスマートフォンって出てきたのって2010年くらいなわけですよ。2008年とか。今から10年くらい前なわけですよ。俺がウクライナに旅する、1年9ヶ月旅するっていう手前にスマートフォンって現れたのね。1年くらい前。だから俺自身もまだパカパカの携帯を持って、パカパカする2つ折りの携帯を持って海外に出てるわけね。まだその時はスマートフォン持ってないわけですよ。つまり、そのスマートフォンが普及する前って、日本人ってパソコン持ってる人って1000万人しかいなかったわけよ。1億2000万人の人口がいるのに。つまり、インターネットの普及率って 10% だったわけで、まだね。あの、スマートフォンが出てくるまでは。スマホが出てきて急激に8000万とか9000万に上がったわけよ。日本の人口のインターネットに触れてる人間が。つまり、こんな SNS とかが出てきたのってこの10年くらいなわけですよ。ツイッターとか出てきたの。そのツイッターとかを駆使しながら戦ってる大統領って初なわけね。だからもう明らかに戦い方が違うわけですよ。あの、プーチン大統領は69歳でインターネットやらないわけね。だからプーチン大統領っていうのは、軍の部下が仕上げて報告してきたものに対してジャッジしていくから、インターネットに基本的には触れないわけですよ。でも、ゼレンスキー大統領は逆にインターネットしかできない大統領なわけね。これ、俺ね、ゼレンスキー大統領のちょっとあれについて調べたんだけど、これすごいよ。ゼレンスキー大統領はウクライナの6代目の大統領なんだけど、過去の大統領の中で唯一政治経験がない大統領なんだって。で、これなんでなのかって言ったら、ね、すごくない？これ今ね、もう世界中でバズってるわけよ、ゼレンスキー大統領って。ウクライナの大統領44歳の人ね。これ何かって言ったら、もともとウクライナのこの大、ね、大統領、ゼレンスキー大統領は、コメディアンなわけよ。3年前まで大統領じゃなくてコメディアンだったわけね。俺そのコメディアンも全部見させてもらったんだけど、これどういうコメディアンなのかって言ったら、どちらかというとね、ミスター・ビーンとかね、ちょっとそういうのに近いんだよ。あの、パロディ、結構すごいパロディの人なわけね。あの、もうとても大統領には見えないわけよ。で、この人もともとどこの出身なのかって言ったら、ドネツクの出身なわけね。ドネツクで親が貿易研究所っていうかなりいい大学とか研究館の教師だったわけね、親が。そこで育ってるわけよ。で、自分自身はキエフの経済大学に入ってんのね。 で、キエフの一番国立経済大学っていう、要は東京大学経済学部みたいなところに入ってんだけど、あの経済専門のところね、将来は貿易をやると思って、経済の学部に入ってるわけよ。キエフの首都の。そしたらそこで法律を学んだんだけど、卒業と同時にコメディアンの道に進んだんだって。成績は良かったんだって。だから、経済学の専門の大学で法律を学んだんだけれども、自分はコメディアンになるって言って、コメディアンになったわけよ。それなんでかって言ったら、世界中の人、ウクライナの人たちを笑わせたいって思ったんだって。笑顔にしたいと思ったんだって。だから政治経験なんて全くないわけですよ。もともと貿易とかをやろうとしてた人がコメディにね、行ったわけですよ。大学で法律勉強して。これがゼレンスキー大統領の経緯なわけね。で、その時のね、もともとドネツクとかも、そのロシアに占領されてるところ出身なわけですよ。そこに長く滞在してたわけね。あの、親が仕事で研究者だったから、そこで、両親とも。そこで、どういうジョークをやってんのかって言ったら、いきなりね、現れるわけですよ。M1 みたいに、その漫才じゃなくて、その、R1 だっけわかんないけど、日本で言う、あの、漫才みたいなのあるじゃん。そこで、ぐわーっていきなり現れて、俺はロシアだーって現れてみんな爆笑するわけよ。クリミアもらうぞーつって、ドネツクもらうぞー、おー、犬の糞ももらうぞーつってみんな爆笑するわけよ。バーつって、何でももらうぞーっていうジョークなわけよ。そういう自分の地元とか、取られたクリミアとか、その、そういうのをネタにしてウクライナ人を笑わすっていう人なわけで、もともとロシア語しか喋れないわけよ。だから、ゼレンスキー大統領って、3年前大統領になってから初めてウクライナ語を学んで、全部の演説をウクライナ語でやってるんだって。片言の。もともとはロシア語しか喋れないんだって。だから、大統領になった今でも、ウクライナ政府が推進してる全部ウクライナ全土をウクライナ語にしようっていう運動には反対なんだって。なぜなら自分の親とか自分たちはロシア語しか喋れないから。ただし自分は大統領になったからウクライナ語を学びながら演説してるんだって。で、この人ね、なんでこんなコメディアンなのに大統領になってんのかって言ったら、この人、ドラマがヒットしたわけよ。そのドラマが何かって言ったら、大統領の役のドラマなの。これ、国民のしもべっていうのね。俺も見たんだよ。なんでかって言ったら、今ね、このね、ゼレンスキー大統領のこの映画、YouTube で急遽無料公開されたわけよ。この戦争のあれで。で、英語字幕なわけね。英語字幕ってあの、ほら、YouTube って鍵マークで翻訳って押すと、英語字幕が出て、一応その英語字幕はちゃんと作られてるから、英語でも見れるわけですよ。国民のしもべっていうのね。で、これ、第1話と第2話、英語で俺なんとなく見たわけですよ。Wikipedia で、あらすじっていうのをある程度知った上で、見たら意外と勘なんて入ってくるわけね。1話、2話見たわけよ。で、どういう映画なのかって言ったら、ひょんなことから、教師が大統領になっちゃうっていう、コメディテレビドラマなわけよ。まず最初1時間やるんだけど、2話目からは30分なわけね。それで24話やってシーズン2まであるわけですけど、この2015年にこのコメディのテレビドラマがウクライナで視聴率 80% を取るぐらいヒットしたわけよ。で、俺見たんだけど、どういう作りなのかって言ったらクオリティは超高い。あのね、クオリティは超高い。あの、映像とかのクオリティや音楽とかのクオリティはめちゃめちゃ高い。あのね、パロディーなわけね。なんかね、例えるのちょっと難しいんだけど、どういう映画か。シティハンターの最近2、3年前にフランス人が作ったシティハンターの実写版見た人いる？見てない？あれ、シティハンターってパロディーなわけよ。わかる？演劇は、ま、なんていうの、ちゃんとやってるんだけど、やっぱりシティハンター、サイバーリオってあれ、パロディーじゃん。あんな感じのパロディーテレビドラマなわけですよ。ジョークとかも入ったり、変装とかもしたり、アリストテレスとかに変装して、いや、政治はこっちに行くんだって言って、ゼレンスキーがバッと起き上がって、よし、決めた。可決するぞとか、そういうふうになんかね、変装したり、パロディーなわけね、本当に。だからコメディアンなわけですよ。もうあれと同じ、 あの古畑任三郎やってたやつなんだっけ、あの田村正和が総理と呼ばないでに出たようなもんだよ本当に。パロディ系の政治なわけですよ。でこのテレビドラマ自体がどういう内容なのかって言ったらね、まず軽くかいつまんで話すと、まず一回の教師なわけよ、役はね、ゼレンスキー大統領は教師なわけよ。で授業をしてるわけね。でふざけた生徒回答する若い生徒がいて、真面目に答えろって怒ってたとこだったわけよ。立てっつって、これについてはっつって、なんとかですって言ったらガーって生徒たちが笑うわけよ。そしたらゼレンスキーが教師役で、ちゃんとやれよって言って怒ってる最中だったの。お前はそうやってやっててって言ったら、選挙が始まったわけよ、外でね。それで外に出ろって言われて、いきなり黒い服のやつが現れて。で、ゼレンスキーが、なんでうちの生徒を外に出すんだってなったら、選挙に協力してもらう。選挙はそれだけ大事だっていうことを言うわけよ。まあ、選挙のシステムが日本とどうなってるかわかんないけど、とにかく選挙のために黒い服のやつが現れて、生徒を外に出してそれに参加しろっていうわけよ。それで生徒たちは仕方なく、ね、こう連れ出されるわけなんですけど、その連れ出した男に対して、ゼレンスキーがブチ切れるわけよ、教師として。お前ら選挙っていう政治家は何をやったって同じじゃねえかよ。顔だけが変わってるわけじゃねえかよ。いつも汚職なの。ね。なんかあの悪いことばっかしてっていうことをもうものすごいまくし立てるわけよ。ウクライナの本当に腐敗してる警察とか政治について怒鳴りつけるわけね。それを先ほど立たされて怒られて真面目にやれって言われてた男子生徒が iPhone で撮影してYouTube にアップロード、YouTube にアップロードするって話なわけね。そしたら、そのウクライナの政治に対してめちゃめちゃ怒鳴りつけてるゼレンスキーがバズっちゃったわけよ。それで選挙に出ろって話になって、で、ここの選挙に出た話ってのは未だに1話2話ではやってないんだけど、選挙に出たら当選してしまったっていう話から1話が始まるわけね。それどういう風になるのかって言ったら、ゼレンスキーが最初にね、母さん、ワイシャツにシワがついてるからアイロンかけてくれよって言ったら、そんなの自分でかけなさいって言うんだけど、ちょっと待ってくれ、俺は今から用意するんだよって、これのアイロンにね、シワがあったら私は校長にクビにされてしまうよって言うわけよ。で、可愛いメイもいるわけね。ナターシャっていう。ナターシャ、ちょっと悪いんだけどさ、ごめんなさい。私お先にトイレ使いますって言ったら、ナターシャ、俺急いでるんでトイレからちょっと出てきてくれって言って、俺も使うんだよって言ったら、私だってなんとかなんだよって言って、もう家族からもなんかね、小馬鹿にされてる教師な役は、わけですよ。ね。それでみんながね、その家族がね、またその、ちょっとゼレンスキーのその役の名前忘れちゃったけど、なんか、茶化して相手にされてないわけですよ。相手にされてないわけですよ、家族にも。そして、ね、ようやくトイレが開いたから、トイレ開いたっつってやって、トイレに入ってると、コンコンコン、コンコンコン、ゼレンスキーじゃないけど名前はね、出てきてって家族が言うわけよ。したら、なんだよ、トイレだってゆっくりさせてくんないのかよ、ようやく開いたのにって言うから、いや、親父がちょっとお前出てこーいって言うわけよ。で、なんだよ、父さんまでって言って、なんか頼みがあるんだったら、ナターシャに頼めよって言うわけよ。したら、ナターシャ、名がね、綺麗な名が、ちょっと出てきてって言うわけよ。本当にちょっと出てきてって。なんだよガチャって出てくると大統領初日のシーンなわけね。お迎えに上がりました大統領って言って、黒服のスーツの超がたいでかいウクライナ人たちがみんな並んでるわけよ。それでようやく自分が大統領に受かったっていうことが本当なんだっていうシーンから始まるのね。それでその黒服のやつらにベンツの S クラスとゲレンデで前と後ろパトカーに挟まれて、すごいでかい橋を渡るシーンから始まるわけよ。そこにゼレンスキーが乗ってて、隣にね、黒服の秘書だよね。大統領補佐官が乗ってるわけよ。超課題でかい。これ本当なのかって。俺ついこの間まで教師だったんだよって。で、今日どこ行くのって、この初日って。それは今日は各国首脳に挨拶の電話と、それと、ある記者からの質問にこう答えてもらいます。もちろん答えを用意しております。さらに、なんとかさんと会食した後、オバマ大統領のミシェル夫人と電話会談、電話で挨拶をした後に、ドイツのメルケル首相と会話をしてもらいますみたいなことを言うわけよ。そしたらゼレンスキーっていうか主人公がね、それ今日一日でやるのっていうの。そしたら、その秘書が、いいえ、午前中にやることですっていうわけよ。で、マジでって顔するわけね。 で、いろんな記者に、大統領、今度これはどうするんですか、今、クリミアが抑えられてるんですけど、どうするんですかとか、みんなに言われて、それに答えていって、これ現実なのかっていう話になるわけよ。わかる？で、それで何が起きるのかって言ったら、家族も初日でいきなり黒い服の奴らが迎えに来たから、これ本当なのってなるわけよ。で、さらにゼレンスキーがその後帰ってくるじゃん、家に。そしたらなんかね、もう家族もものすごいおしゃれしてて、もうゼレンスキーに会うために、まあ主人公だよね。もう超緊張してるわけですよ。で、どうしたんだよ、父さんって言ったら、いや、おめでとう、お前ならやってくれると思ったよって言って、もう初めてその SP とか、すごいガタイの奴らが迎えに来た初日を見てるから、これ本当なのかって家族もなったわけね。本当にあいつ教師から選挙を受かって大統領になって、その初日までは分かんないわけですよ、家族も。今までと同じ生活だから。だけど、もう、そしたらいきなり、鍵がなかったから入ってきましたって秘書がいきなり来たわけよ。で、家族全員乾杯する前で立って見てるわけね。そしたら、今日は、何かの祝い事だっていうんで、ぜひこれを使ってくださいって言って生演奏が始まるわけね。それがエンディング曲なんだけど、1話の。つまり、ゼレンスキーが主人公の男が、ね、教師が大統領選に政府に対して文句言った、それがバズって生徒が流しちゃって、それで実際に出ろっつって25人の候補の中から出てみたら、本当に大統領に受かってしまった初日が1話目なわけですよ。そして、このシーズン1っていうのはどういうストーリーなのかって言ったら、まず政治経験のない、その、この1階の教師に、政界の奴らがどんどん近づいて自分に有利な風に働かせようっていうのがパロディーなわけね。これが国民の間でめちゃめちゃ流行ったわけですよ。これが国民のしもべっていうテレビドラマで、今 YouTube で全部無料で公開されてんのね。英語バージョンで見れるから。で、こっからなんだけど、それがね、第2話まで続いたわけですよ。で、国民的大人気になったわけね。要は、お笑い芸人が抜擢されて、テレビドラマに。それが、教師がひょんなことから大統領になるっていうテレビドラマで、それがウクライナ中で超人気になったわけよ。脚本とかも超面白くて、キャラも超立ってて。すごい人気になったわけよ、もう。あれだからね、本当になんか、韓流ドラマ、韓流ドラマみたいな感じじゃない。本当パロディみたいな感じ。どっちかって言ったら、なんか、ドラマフレンズみたいなの、なんか、パロディみたいな感じなわけね。で、それで、ゼレンスキーは2018年、実際に大統領に出てみたら、っていう風に言われて、じゃあ出てみようってことで、国民のしもべ第3部っていう党を挙げて、あるじゃん、日本も NHK をぶっ飛ばす会党みたいな。そういう風に、一人、オリジナルの国民のしもべ第3部っていうスローガンで、あのドラマの大統領の続きですよっていうのを打ち出して選挙に臨んだんだって。それで、最初は負けてたんだって。なぜかって言ったら、それはいろんな候補たちが、ゼレンスキーの、こんなのパロディーだって言うわけよ。今の現職の大統領とかも。こんなのパロディーで勝てるわけない。こんなやつがね、いくら国民的人気だと言っても、あくまでもテレビドラマのコメディアンだから。ものすごい批判するわけですよ。でもゼレンスキーは、それで追い込まれたんだけど、何をしたのかって言ったら、SNS を使ったんだって。Twitter と YouTube を使って、選挙活動をしたんだって。だから逆にゼレンスキーは、他の今までの政治家たち、立候補の人たち、これ実話の話ね。立候補した人たちが討論をやろうって言ってきたんだけど、討論では負けると思ったから、討論には参加せず、SNS やネットだけを使って、そっちにマーケティングを集中したんだって。だから討論とかは全部避けたんだって。そして自分が負けてるわけだから、その負けてることも全部公開したんだって。今の現状、逐一。で、どういうふうに頑張って勉強して、ウクライナ語も勉強して、それでその政治のことについて答えられないことも勉強してっていう、その自分に足りないところを全部さらけ出したんだって。そしたらなんと、最後の最後に大どんでん返しで、現職の大統領を突き放して、国民投票 85% の人気で、そのリビフって街ね。 リビフって街あるじゃん、セカンドビッケストシティ、ポーランドの近く、そこ以外の街は全部ゼレンスキーに入れて、本当に大統領になったのが2019年なんだって。で、国民たちは、こんなコメディの、ね、大統領役のコメディアンが、実際に大統領になった、ここまではもうジョー君みたいな人生じゃん。だからそこまでね、本当にできるのかってみんなが思ってたんだって。で、実際ゼレンスキーはどういう政策なのかって言ったら、かなり弱腰の政策なわけね。なんでかって言ったら、ゼレンスキーの政策っていうのは本当のね、実際にじゃあ自分の地元のドネツク、それとクリミア、実効支配されてるわけじゃん、クリミアは特に。もう2014年にプーチンに取られて、ゼレンスキーは2019年大統領になって、その近くのドネツクも出身なわけじゃん。だけど、ゼレンスキーは実際には戦争はしないっていうスタンスなんだって。じゃあクリミアどうすんだよ、2014年にいきなり占拠されたうちらの海って言ったら、ゼレンスキーはこう答えてんだよ。現実的に考えれば、ロシアの大統領が世代交代をするのを待つしかないって言ってんのね。いや、プーチンの時にはもう、クリミアは戦争してんじゃないと取り戻せないし、実際には勝てないわけだから、取り戻せないって言ったっけ、相当弱腰って言われたわけですよ。で、さらに、自分はロシア語しか喋れない。今はウクライナ語喋ってるけど。で、自分の家族もロシア語しか喋れないから、ウクライナの政府が政策に挙げてる全国民ウクライナ語政策っていうのには反対してんだって。で、NATO、EU に入りたいっていうのは引き継ぎ。もう EU に入りたいっていうのは継続路線って言ってるわけよ。わかる？で、これ実際にね、テレビドラマではパロディだから、ゼレンスキーが実際に大統領になっちゃったってなったら、家族も芸能人みたいに来るわけですよ。大統領のお兄さんとか、大統領のお父さん、今こうなってますけどどうしますかって言って、もう家族全員の人生が変わって、もう親戚一同を、あら、ゼレンスキー大統領に受かったんだって、あんたおめでとう、すごいわねって言って、こうやっておばちゃんたちも来るわけよ。で、今まで通りのゼレンスキーみたいな扱いをするんだけど、ゼレンスキーじゃなくてその主人公ね。実際にそのウクライナの SP たちが現れて大統領をお迎えに来ましたってなると、現実を知るわけよ。あれ？って。おばさん、ごめん、行ってくるよって。それでもう家族中がもう、ただの教師だった時はもうバカにしてたのに、もうこんなお兄様がいるんですかっていう風なパロディになってくわけね。もうゼレンスキーは、今まで教師だったのに、会う生徒もそう。今までバカにしてた生徒も母校に行ったらみんな寄ってきて、SP たちがガードするんだけど、いや、彼らは僕の生徒なんだよって言ったら、先生って、おめでとうございますって言って、大統領おめでとうございますって、もうみんなが変わるわけよ。でも世界が変わったっていう、大統領になって世界が変わったっていうのがこのドラマの1と2なわけですよ。わかる？もう家族中が尊敬するわけよ。その先生が大統領になったことに。で、実際に、大統領になって、そんなね、役でできたやつができるのかと。こんなのただのコメディアンじゃねえかってなるわけじゃん。それでもゼレンスキーは、ね、実際に政治も勉強して、自分はこういう信念があるってことを伝えて、なんとかやってきたわけですよ。だけど、クリミアを取り戻せない。実際には戦争したくない。で、占領されているドネツクに関しても弱気。ね。で、実際にウクライナ語計画は推進したくない。でも自分はウクライナ語を喋ってるって言って、支持率もどんどんどんどん低下してきた時に、何が起きたのかって言ったら、プーチンが攻めてきたわけですよ。それが2月24日なわけね。で、これが超やばいんだよ。で、何かって言ったら、攻めてきてね、ゼレンスキー3年前までコメディアンなんだよ。だからもう、ウクライナ中の国民がこいつの人生ジョークだろって言われてるわけよ。で、さらにだよ、つい最近分かったのが、プーチン大統領がね、ロシアって民間の軍事施設があるのね。民間、世界のどこからでも受け持うわけよ。民間軍事会社ね。だからロシアって国内の民間軍事会社がどっか戦争出かけても、ロシアはよ、勝手に民間が言っただけだよ。まあ、うちの国のものだけどって言って、言い逃れしてたの、今までね。だから、民間軍事施設があるわけですよ。もうだから、会社だよね。カンパニー。軍事カンパニー。兵隊派遣する。プロの暗殺集団とかだよ。それがロシアにあるのね。そこにプーチンが400名雇って、 ゼレンスキーとゼレンスキーの家族全員暗殺リストに入れてんのね。リアルにだよ。意味わかんないっしょ。3年前までコメディアンだった男がドラマでひょんなことから大統領になったら家族中が尊敬に変わるっていうのをリアルに経験した人なわけよ。実際に2019年3年前ゼレンスキーが勝てると思ってなかったのに、ゼレンスキーは SNS で自分が不利なことをやって、これアンダードック効果って言って負け犬効果って言うんだけど、人間は負けてる人間のことを応援したくなるわけよ。なのでゼレンスキーは SNS を使って自分が選挙で追い込まれてどんだけ頑張ってるかっていうのを全部逐一一日何回も配信して全部さらけ出して勝った男なわけね。アンダードック効果って言うんだけど、これ心理学的に。で、その3年前までただのコメディアンだった男がだよ、今はだよ、3年前に大統領に当選したらドラマと同じだよね。もうゼレンスキーの家族たちもう全員泣いて喜んだわけよ。だって研究大学行かせたんだけどコメディアンになるって言ったわけよ。ウクライナでいくら金がかかると、もうあの国相当貧しいわけですよ。それ大学まで行かせてだよ。でよ、それで家族で一番頭いいやつがだよ、コメディアンになるって言ったんだよ。それでも息子の夢なんだから、息子がやりたいことなんだからって背中を押したわけですよ。そんなに金も持ってる家族ではないわけですよ、ウクライナなんて。それがだよ、実際に2019年大統領になったらだよ、本当にテレビドラマの第1話だよね、家族中がビビったわけですよ、ゼレンスキーに。本当にって、私たち大統領の母親なのって。そうじゃん。そしたらその母親たち今全員プーチンの民間の暗殺リストですでに400名もう兵隊雇われてたよ。これ嘘じゃないんだよ。今暗殺リストに入ってんだよ、その家族たち全員で。プーチンは実際に殺してきたんだ今まで。ウクライナの大統領の2010年のやつとか毒殺されてるわけですよ。あのヨーロッパに行く、ロシアと縁を切るって言ったら毒殺されてんだよ。それも誰なのかって言ったらプーチンじゃねえかって言われてんだよ。そのプーチンにだよ、自分だって44歳でね、じゃあ浦さんとかあなただって今40いくつとかなわけでしょ。家族全員プーチンに暗殺リストにマジで入れられたらどう思う。で、すでに400名雇われてるって言うんだよ。しかもそれキエフっていう街を30キロだよ。30キロって何？30キロって何？池袋から新宿だって30キロぐらいだよ。そんなところにロシア軍の 80% 今包囲されて、ゼレンスキー今戦ってるわけですよ。考えられる？そんなの。本当にコメディアンだったんだよ。人を笑かせたいって思ってただけなんだよ。そこで選ばれた役がたまたま大統領になるっていう役だったんだよ。それでウクライナの汚職とか腐敗を指摘してそれを変えるっていうパロディーなわけですよ。そしたら今度それの第3部っていうタイトルで本当に選挙に立候補したらマジでウクライナの大統領になったんだよ。唯一の政治経験がない大統領なんだって、ウクライナの6代の中で。で、弱腰なわけですよ。なぜかと言ったら戦争はしたくないわけよ。でもその取られてるとこっていうのは自分の地元なわけですよ。だからめちゃめちゃディスられてるわけですよ、国民に。ほらできねえんじゃねえかお前っつって。そしたらロシアがやってきたんだよ、2月24日。そしたら調べたら敵は自分の命と自分の家族親戚全員暗殺リストに入れてるんだって。今見た？ウクライナのさ、地下室に隠れてだよ、ゼレンスキー守るためにウクライナの兵士たちみんな直立不動で、あのゼレンスキーがサインして EU に入れてくださいってやった時、周りにいるやつが全員屈服で、後ろにその宮殿の地下室に兵隊たちが直立不動してゼレンスキー守ってんだよ。それ全部公開してんだよ、ゼレンスキー。なぜなら30キロだよ、自分さ家の前の30キロにだよ、ロシアのプーチンの 80% の戦力と400名の憲兵だよね、なんていうの、あの民間の憲兵の暗殺部隊雇われ、だから今ウクライナのその地下室とかのキエフに入る車両全部チェックされてんだよ。だってその暗殺の400名にかの中の一人のスパイかもしれないから。 もう全部、車通るやつ全部って、お前どこのやつなんだって。だってもう、ゼレンスキーを狙いに来てる憲兵だから民間の。考えられる。もう完全に、飛車角大手でしょ。もう完全に積んでるんだよ、ゼレンスキーって。今、現在リアルタイムだからね。3年前までコメディアンだったんだよ。こんな人生あるってみんな思ってんだよ。だって大統領役のさ、ドラマがヒットしてたよ。それの第3部ってやって、インターネット使ったら本当に大統領になったんだよ。そんなパロディーな男が今、その家族たち、マジモンの家族が全員暗殺リストに入って、憲兵雇われてたよ。しかもロシア軍の 80% が家の前の30キロまでついてきてん、もう目の前にいるんだよ。そんなのも完全に積んでるでしょ。人生に本当に殺されるからね。冗談で連れてかれてはいとかじゃないからね。本当にもう暗殺リストだからね。プーチンの逆鱗に触れた理由はいろいろあるわけですよ。一応トルコ製のドローンを開発して、ロシアと戦うためにそのドローンを開発して、その工場をウクライナに作ったわけですよ。そのトルコの戦略ドローンを作る工場をウクライナに作ったわけですよ。それでプーチンぶち切れたわけですよ。で今回の侵攻に至ったわけですよ。そこはまた別でピックアップするけど、まあ、とにかくゼレンスキーを今本当に家族と自分がプーチンに命狙われてるわけですよ。だから国民のしもべ第3部は大統領がプーチンに家族全員命狙われるっていうところで、今この2月、3月やってるわけですよ。これはもう今国民っていうか世界中でバズってんだね、この話が。だから今 YouTube で国民のしもべ、国民の僕って書くんだけど、で国民のしもべっていうのね。このドラマが英語字幕ついて全部無料公開されてんのね。見た方がいいよ、絶対に。まあ見なくてもいいよ。とにかくそういうストーリーなわけですよ。考えらんなくない？これ本当の話なんだ今。でゼレンスキーどうしたかって言ったら、全部さらけ出してるんだよ。選挙で勝ったとかでもう追い込まれてるわけですよ、ゼレンスキー。もう命ないわけですよ。あと4日でしょ。あと4日でキエフ陥落するって言ってるからね。キエフ陥落したらゼレンスキー連れてかれて家族から全員処刑だからね、プーチンは。いやもう本当だから、だからもうゼレンスキー命がもう本当に危ないわけですよ。でどうしたかって言ったら、選挙で勝った時のように世界中に今の現状を配信してんだよ、ゼレンスキー。しかも助けてくださいって言って、ウクライナを助けてくださいって言ってんの。でも誰も助けないわけですよ。援助はするけど、なんでかって言ったら相手がロシアだからだよ。今ウクライナ助けてマジで切り込んだらロシアと戦争を始めるってことになるから、だからロシアは核ちらつかせて絶対に来るなよ、ここは俺が抑えたい夢の場所なんだよ、最後の仕上げなんだから来るなっていう威嚇をしてんだけど、ゼレンスキーが今の現状を訴えて全部ツイッターで配信してんのに、今の現状を、何ドイツがこういう支援してくれたとか日本がこういう支援してくれたとか。だから一回ゼレンスキー誰も戦ってくれないって言ったわけよ、ウクライナは見捨てられたようだって。だからもう誰も戦えないわけですよ、ロシアと直接戦争になるから。それは無理なわけですよ。なんで NATO に入れなかったのかって言ったら、ウクライナを入れてしまったらマジの戦争になるからなわけですよ。それぐらいウクライナとロシアっていうのはドンパチ常にやって、火種が消えてなかったわけですよ、そのドネツクあたりから。プーチンがクリミア取りたいのはずっと前から知ってることだから、リアルにウクライナを NATO に入れてしまうと本当の戦争が始まるから、何年経っても入れられなかったわけですよ。でももう泣きながら訴えてるわけですよ、ゼレンスキー。助けてくださいって。そりゃそうだよね。家族全員暗殺リストで、キエフ包囲されてるんだよ。しかも、拠点から30キロのとこ全部。それが今の現状だよ。考えられる？ゼレンスキーはね、ただ単に国民の人を笑かせたかっただけなんだよ。ただ単に、この暗い国が、笑顔になるように笑かせたかっただけなんだよ。それがひょんなことから大統領役でテレビに出ないかって言われたわけね。それを引き受けたらものすごいバズったわけよ、ウクライナ中で。ウクライナの腐敗や政治に対してのダメなところを痛烈に批判するっていうコメディだからなわけね。 で、実際にゼレンスキーは大統領選に出るわけよ。第3部って言って。で、自分は追い込まれてるのを全部公開して、アンダードッグ効果で大統領になったわけね。そしたら、プーチンがやってきて、家族全員暗殺リストに入れて、今、首都のキエフ30キロまで全部包囲されて、ロシア人の軍隊の80%がキエフを包囲してるわけね。さらに、民兵雇われてたよ。400名雇われて、家族全員暗殺リストに入って、それ取られたらウクライナ終わりだから、ウクライナ中のモサどもが、今、その3年前までコメディアンだったゼレンスキーを守るために、直立不動で地下室に潜り込んで、立てこもってんだよ。それに対して、世界中が援助するんだけど、実際に戦いには参加してくれないわけですよ。なぜなら、ロシアと一騎打ちになるから。ロシアと戦争だけは避けないわけですよ。特にもう始まっちゃってるから。だから援助しかできないわけですよ。そしたら、ゼレンスキー何考えたのかって言ったら、自分が追い込まれてる状況を配信したんだよ。恥を忍んでね。その国民のしもべで一番使われるフレーズがあるのね。それは何かって言ったら、親愛なるウクライナ国民の皆さんへってフレーズがある。そのフレーズがめちゃめちゃバズってるわけですよ。親愛なるウクライナ国民の皆さんへっていう国民のしもべで大統領役の人が使うそのフレーズがあるんだけど、全く同じフレーズを使って今国民に語りかけてるのね、ゼレンスキーが。自分考え抜けてる。ついこの間までみんなを笑かしたいって、3年前までただ単にみんなを笑かしたいと思ってたやつ、そいつが大統領になって、その家族と親戚全員暗殺リストに入れられてるの今。でも完全包囲されて誰も助けてくれないんだよ。もう一緒に戦ってくれる人はいないわけで、国民もみんな逃げちゃってるわけですよ。そこでゼレンスキーはあの国民のしもべで一番バズったフレーズで国民に語りかけたんだよ。親愛なるウクライナ国民の皆さんへ。大統領はまだここにいます。大統領補佐官も首相も顧問もみんなここにいます。私が逃げたという嘘の情報に惑わされないでください。私と兵士はここにいて国を守っていますっていうのを全部ツイッターで配信したんだ、 YouTube と。そしたらそれがもう世界中でバズったわけね。本当はゼレンスキーは悔しいわけよ。誰も戦ってくんないから一緒に。でもそれに対して文句言うんじゃなくて、むしろ感謝したわけ。日本の皆さん100億円のお金を援助していただきありがとうございますってツイッターに載っけたわけよ。ルーマニアの皆さんから物資が届きました。ありがとうございます。強力な支援に感謝いたしますって今ツイッターにずっと投稿してんのね、地下室から。ゼレンスキーはもうこれはあの大統領選でやったことと全く同じことなわけ。今自分がピンチだってことを世界中に伝えて、本当は一緒に戦ってほしいんだけど、それで不満を言わずにしてくれた協力に感謝しますってずっとつぶやいてるのね。それがもうブワーって今世界中でバズってるわけよ。そして悪のプーチン、ヒーローのゼレンスキーっていう軸を作ったわけね。30万人ぐらいが避難してるの。ヨーロッパ最大、今世紀最大って言われてるぐらいの難民が出てるわけですよ。みんなポーランド寄りのリビフに避難してるわけですよ。でもゼレンスキーが、皆さん戦ってください、ウクライナを守ってください、このままだとウクライナは消滅してしまいます、そのメッセージを発信し続けてるわけよ。日本の皆さん強力な支援感謝いたします。ルーマニアの皆さん強力な支援感謝いたします。ラトビアの皆さんから強力な支援感謝いたしますって言って、ずっと感謝感謝感謝ってメールしてるわけよ。それを見た国外にいて避難したウクライナ人たちがみんな戻ってきてるのね今。でポーランドの国境でレポーターがどこに行くんですかって聞くと、そのウクライナ人たちが国に戻るんだよって。どこに行くんですかって、戦争に行くんだよって。どこに行くんですかって、 帰る土地を取り戻しに行くんだよって言って、そういう男たちで長者の列ができてんのね。入ったらもう二度と出てこれないって分かってんのに。